一般質問2から5面中段まで。市議会定例会では提出された議案を審議するほかに、一般質問として各議員が市政全般に対して質問することができます。今回は26人51件の一般質問がありました。他はその他の質問。括弧内は会派名を略して掲載しました。市政府中市議会市政会、司法府中市議会市民フォーラム、立憲民主党都民ファーストの会無所属、公明公明府中、自由自由クラブ、共産日本共産党府中市議団、維新日本維新の会、ネット生活者ネットワーク、無所無所属、出中令和野口中尾と仲間たち。一般質問のタイトルには質問方式、一括質問または一問一答を記載しております。一問一答。小中学校の教育課程で多摩川について学習等を行う機会はあるのか。生息する動植物の観察や多摩川清掃のボランティア活動の推進などを行っている。佐藤慎吾議員、市政。子供たちには多摩川から自然の大切さを学んでほしいと思うが、小中学校の教育課程で多摩川について学習等を行う機会はあるのか。教育部長、小学校では多摩川の川辺に生息する動植物の観察など、多摩川を中心とした市の自然や歴史、文化などに親しむ教育活動を実施している。中学校では多摩川清掃のボランティア活動に参加するなど、地域と共同して自然と主体的に関わる活動を推進している。議員、多摩川氾濫地の想定浸水区域内には多くのマンションがあるが、平時の対策は？また、マンションの浸水対策の手引きを作成する考えは？危機管理官、平時の対策としては、水害ハザードマップの全国配布などを行っているが、マンションの浸水対策及び手引きの作成は、他市の事例を参考に今後検討していく。一括質問。富士山が噴火した場合の市内の被害想定は？呼吸器系の健康被害の恐れや、交通機関などへの影響が想定される。松村雄基議員、市政。起こりうる様々な災害に屈しない、強靭な街づくりの推進を求めるが、富士山が噴火した場合の市内の被害想定は？危機管理官、最大10センチメートルの降灰があり、呼吸器系の健康被害の恐れや交通機関などへの影響が想定される。議員、風水害時に多摩川の水の逆流を防ぐための排水管のゲート開閉時にかかる課題は？また、大規模浸水被害を防ぐため市民が身近にできる対策は？都市整備部長、ゲート開閉時の課題としては、多摩川からの逆流開始時にゲートを閉じるため、現場で対応する職員の安全確保が挙げられる。また、身近な浸水対策としては、風水害時に浴槽の水を抜くのを控えるなどして、自宅から出る下水を減らすことが、多摩川の水位上昇の抑制につながるものと認識している。一問一答。本市の危機管理能力を高める上で、武力攻撃を想定した訓練を実施したことがあるか。 市の総合防災訓練で実施したほか、府中消防署と連携し頭上訓練を行ったことがある。秋山敏之議員、市政。巨大地震への対応や国際情勢の変化に合わせて市の危機管理能力を高めていく必要があると考えるが、自然災害発生時の自衛隊への支援要請の流れについて聞きたい。危機管理官、市長から都知事に、次に都知事から防衛大臣に災害派遣要請を行い、防衛大臣の命令により自衛隊が派遣される。自衛隊は捜索や救助のほか、水防、医療などの活動を行う。議員、これまで日本史で武力攻撃を想定した訓練を実施したことがあるか。危機管理官、平成28年に日本の排他的経済水域へ弾道ミサイルが複数回着弾したため、翌年の総合防災訓練で武力攻撃を想定した訓練を市民の参加を得て実施したほか、令和5年11月に府中消防署と連携し弾道ミサイルが市内に着弾した想定で頭上訓練を行っている。一問一答。地域包括支援センター県域変更に伴う介護事業所等のサービスへの影響は。サービスの影響はないと考えるが、事業所支援の相談体制を整えていく。結城亮議員、自由。令和6年10月からの地域包括支援センター県域変更に伴い、対象者が大きく増減する県域があるが、介護事業所等が提供するサービスへの影響は。福祉保健部長、サービスへの影響はないと考えるが、事業所が地域包括支援センターの助言等を必要とする場合には、これまで通りの支援を受けられるよう、担当地区の規模に合わせた相談体制を整えていく。議員、県域変更に関する取り組みへの評価の時期や方法について聞きたい。福祉保健部長、7年度まで続く事業もあるため、適宜センターと情報共有を図り、進捗状況を確認し、評価していきたい。他、不登校児童、生徒に対する個別対応策の改善策について、府中市教育委員会におけるがん教育の推進について、市内北東地域のまちづくりに関する件について。一問一答。府中基地跡地留保地内で大鷹の保護が非常になった際の対応は。市が当該地で開発を行う場合、都条例に基づき都と協議することとなる。蛭間俊三議員、市政。府中基地跡地留保地利用計画は、米軍通信施設返還等を受け見直されるが、大鷹の影響が確認されたことによる影響は。市長、国の調査で影響が確認されたことは、同計画の見直しに影響を与えるものと考える。今後国が示す環境保全の考え方などを前提としつつ、本市の魅力向上につながる検討を進める必要がある。議員、市の発展のためにも映像が市の計画に影響しないことを願うが、当該地で大鷹の保護が必要になった際の対応は。まちづくり拠点整備推進本部長、市が当該地で土地利用に向けた開発を行う場合、都条例に基づき都と協議することとなり、この協議内容をもって建築工事を行う際に、工事等と並行して騒音の影響など希少動植物へのモニタリングを実施する必要があると認識している。 一問一答。すでに指定プロモーション計画を定めている立川市と町田市の策定の流れは、両市とも町内に検討組織を立ち上げて次期計画を策定した際は専門的な助言を受けたと聞いている。秋田隆一議員、司法。シティプロモーション計画は市が魅力としてアピールする部分を明確にし、各課の取り組みが強化される重要なものであると考えるが、これに特化した計画が本市にあるのか聞きたい。政策経営部長。本市ではシティプロモーションの観点は個別の計画に反映されていると捉えており、それに特化した計画は存在しない。銀。厳しい都市間競争を勝ち抜くためにも、早急に計画の策定に動くべきである。そこで、すでに当該計画を定めている立川市と町田市の策定の流れは？政策経営部長。両市とも、町内に検討組織を立ち上げて策定したとのことである。また、次期計画を策定した際は、学識経験者をアドバイザーに迎えるなどして、専門的な助言を受けたと聞いている。ほか、防災のデジタル化推進。一括質問。子どものインフルエンザ予防接種、市が公費負担した場合のメリットは？重症化の予防のほか、保護者の経済的な負担軽減もあると捉えている。江本弘明議員、維新。都内自治体での子どものインフルエンザ予防接種の公費負担の状況は？子ども家庭部長。6市および13区で実施している。議員、自治体間で判断が分かれ、子どもの予防医療に格差が生じていると実感するが、本市で公費負担を実施した場合のメリットや予算規模、活用可能な都補助金は？子ども家庭部長、メリットは重症化の予防のほか、効果を得るために毎年接種する方がいるため、保護者の経済的な負担軽減もあると捉えている。予算規模は、接種1回あたりの公費負担1000円の場合、3000万円と試算している。なお、都補助金は対象者が障害等を有する生後6ヶ月から就学前の児童に限られる。他、より多様化する図書館利用と子どもの居場所対策について、府中市における自殺対策について、